皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民衆をまとめるリーダーシップです。さあ、いよいよ民衆の時代なんですが、民衆をまとめ方っていうのはですね、これは皆さんたくましくやらなきゃダメなんですよ。法律だとかですね、こんな損得ではね、まとまらないのが民衆です。今回わかるでしょ。法律なんてものはさ、法律が適当なこと言ってね、最後判決も勝手にやっちゃいますからさ、ねえ、それから何を、金の話だってさ、実にインチキなもんでしょ。だから法律だとか金なんかで動かないのが民衆なんですよ。じゃあどうやって動かすかですよね。いや、民衆はね、腹で動かすんですよ。とにかく腹が据わらないと民衆は動かない。あのね、例えばね、あれ、ハガクレって皆さん知ってます？佐賀藩のですね、人が佐賀藩に伝わったハガクレっていう本があるんですよ。あれ現代語訳も出てますがね、あれはまあ死ぬことと見つけたりなんてことで有名ですけども、結構長いんですよ。で、あの本はですね、実は昔はですね、佐賀藩では、あれ禁書なんだね。禁書っていう意味は大っぺら読んじゃいけない本なんですね。っていうのは激しいんです。なぜかというとですね、あの葉隠れの舞台になってるのがですね、話の舞台がね、家康公の頃からですね、大阪城の落城のくらいの話がたくさんあるんですよ。大阪城落城のくらいの話はたくさんありましてね、あれは言ってみるとですね、戦国の威風が残ってた頃なんですね。戦国時代っていうのはご承知の通り、その前のね、貴族の時代が崩れちゃって、武士の時代になるわけですね。武士の時代のところに商人の時代が入ってきたという時代でありまして、まあ言ってみればかなり今から見ると野蛮な時代なんですね。相当野蛮でですね、あれ武士は死ぬと見つけたりって言いますかね。私はあの中で一番すごいのはね、死に狂うって言葉ですよね。死に狂うのがね、武士道だってありますよ。死に狂うって何かっていうとですね、いや、狂い死にじゃないんですよ。とにかく必死になって死ぬことなんですよ。その何かに興ずることを何々狂うって言うでしょ。まあ、狂ったように食べたとかですね、狂ったように勉強したとかね、狂ったように寝たとかですね、まあ限度を超えて何かやることは何々狂うっていうことはありますよね。いや、だから死に狂うってそのことなんですよ。とにかく死ぬんだと、とにかくすぐ死ぬんだと、何かあればすぐ死ぬんだと、これは死に狂うって言うんだね。すごいですよね。でね、やたらに神仏勉強するなって言うんですよ。そんな仏教だとか、そんなこと勉強するからね、死にたい気持ちがなえるんだと。ほんで仏教なんか勉強するからですね、長生きしようと思ったりね。ほんで、いざ死ぬって時に諦めっていうかね、死ぬのをやめてね、長生きしようなんて気持ちになるんだと。ほんなね、仏教なんか勉強するのが悪いと。殿様だけ思いと。殿様のためにひたすら死ぬこと。狂ったように死ぬことがね、武士道ってのが出てんだよね。強烈ですよね。確かに強烈で、まあだからこう戦国の威風の残ってた時代のね、本当のその乱世ってものはですね、どんだけすごいものだったのかよくわかるんですよ。だから本当にですね、鞘が当たったっつってですね、それで喧嘩なんだね。で、切り殺すとね、相手切り殺しちゃうわけ。切り殺したら今度喧嘩に押せばいいだけ、自分も死ぬわけだ。だからどうせね、切り殺したらもう自分も死ぬ命よというわけですね。で、切腹しちゃうとかね。こんなもんですね、政治家の時にちょっと気をつければいいわけだ。あるいはね、なんか宴会の席でですね、一言余計なこと言ったと。何をってわけでですね、刀抜いたらこっちも抜いたと。そしたらもう後に引けないと。それですいませんって言ったら今度卑怯者としてね、死罪になると。卑怯で死罪になるから、ほら戦うしかないんだと。で、そのまま死ぬと。強烈ですよね。いや、そういうような話がね、たくさん出てくるんですよ。ハガクレ読んでるとね。いや、だからもう本当にですね、乱世、今例えばこう世界中こう戦いに明け暮れるとこあるでしょう。まあ詳しいことは私も知りませんけども、かつて日本にもあったんですよ。戦いに明け暮れてることね。日本ではそういう死に狂うと いうことまであったぐらいの時なんですよ。で、それを止めたのが霊ですよね。礼儀の霊なんですよ。結局、ほっとくとみんな死に狂っちゃうと。ほっとくとみんな死に狂っちゃうから、霊を大事にするんですね。礼儀っていうのをやって、それでそういう、まあ惨事ですよね。悲惨な事態を避けるようにするわけですよね。だからやっぱり何て言いますか、霊はすごく大事ですよ。今の子を見てるとね、霊がないために損してる人すごくいますよね。例えばちゃんと敬語が喋れないから損してる人結構いるでしょう。あるいはなんかこう、上手に場をわきまえて行動できないから損してる人いるでしょう。あれね、なんかその、どう思ってるかとかね、いいとか悪いとかじゃなくて、霊っていうのは体で覚えておけばいいんですよね。難しいことはないんですよ。例えば USB をですね、パソコンに挿すときね、上と下があるでしょ？上と下があって、USB 反対にいくら押したって刺さないですよね。でも反対にしたらさっと刺さりますよね。ああいうやつなんですよ。反対にしたら刺さないのよ。ね、反対にしたら刺さんだけど、逆にすらね、刺さんないよ。ね、USB 上と下があるでしょ？同じなんですよ。例っていうのもですね、こうやるとね、ぴったりはまんのよ。で、それやらないとはまらないのよ。だから結局ね、例を知ってるとですね、いや、それはね、何を思っててもいいんですか？例ってのは形だからね。何こんちくしょうと思ったって例をやっとけばですね、まあ、とりあえずその場でね、悲惨な事態にならないで済むわけ。見てるとなんかやっぱ、例を知らないで損してる人結構多いですよね。特に若い人はそれで結構損してんじゃない？あれ、みんなが例を知ってれば、いや、なんかそんな入り口のところでさ、ケツまずいたり、入り口のところでね、なんかその止まらないで、もっと先まで行って、もっといい仕事を、いい人間付き合いできますよね。例が知らない、例知らないから、なんか途中でさ、なんかこう逸れちゃって、なんかいつまでやっても逸れちゃうもんでね、本人もがっかりしちゃって、いやいや、これはなんか難しいなというふうに人生を思っちゃうという人がなんかすごく多いような気がしますよね。あとやっぱ敬語がそうだよね。敬語って実はね、あれ、決め打ちにできるんですよ、日本だと。ほんとね、日本ではね、敬語って決め打ちで、三つあるでしょ？丁寧語、尊敬語、謙譲語と。あれ、ぴったり使い分けてごらんなさい。あれは尊敬されるんですよ。はっきり言ってね、中身なんかどうでもいいのよ。大体の人は中身なんか聞いちゃいねえんだから、わかんないからさ。敬語だけしっかり言ってるとですね、それはね、相当なもんですよ。ええ。だから、敬語だけでもね、いいんですよ。だからこう乱れに乱れた世の中ってものはね、それはね、霊とか敬語とかでそこから始めると一番いいんですよ。速攻がありますから。私はね、だからまずこの民衆のリーダーシップの最初はね、霊と敬語だと思うね。霊と敬語はね、みんなで徹底するといいと思いますよ。これさえやっときましたらね、要するにその何、パチンコ玉ね、釘に当たって弾いちゃって、なかなかチューリップ入れないみたいなことないわけよ。一応チューリップの中入るわけよ。ねえ、パチンコ玉がね、こう打ったパチンコ玉がだよ。例がないと、敬語がないとですね、いきなりこの入り口で弾かれちゃうわけだ。釘に当たって。そうじゃなくて、やっぱりちゃんとチューリップの中に入るためには、そこがだから例と敬語だよね。これを覚えとくと、まあなんか入り口は突破しますよ。で、今度はですね、やっぱり、腹ってなかなかね、最後の最後だから、まず気持ちから行くんですよ。頭、気持ち、腹だでしょ？頭、気持ち、腹とあって、次は気持ち行くんですね。気持ちを整えるってことですよ。要するにこの例と敬語ができれば、入り口で跳ね飛ばされることないから、まあとりあえず前に進むでしょ？前に進んだら気持ちいいでしょ？ああ、気持ちいいな、よかったなと。穏やかだなと。この穏やかな気持ち、これをですね、覚えてもらうわけですね。だから優れた会社ってよくありますよね。世の中で人々が見て、ぜひこういう会社になりたいなと、みんなが真似をしたい会社、真似をする会社ってあるじゃないですか。まず例はしっかりしてますよね。挨拶から始まって、粗相っていうものはしないでしょ。例はしっかりしてます。それから敬語しっかりしてますよね。ちゃんとそこできてると私いつも思うんですよね。だから若い人こそね、最初に学ぶといいと思うんですよ。若い人こそ例と敬語を学ぶと、相手がどんな年寄りだったってそれで十分いけますから。そういうなんか、まず入り口論を変えて、次はね、 みんなでなんかできるっていうその安心感、なんかとりあえず受け入れてくれたって安心感、落ち着き、これ心ですよね。温かい心、ほわっとする心、これを今度覚えてもらうわけですね。あのうちの会社のですね、社長はあの倫理法人会のね、会長なんですよ。会長今辞めてね、後輩に譲りましたけど会長やってましたんですけどね、倫理法人会ってあの朝礼集って来るんですよね。私昔若い頃は朝礼なんか大嫌いでね、もう会社の中でね、もう朝礼なんかだね、本当にですね、やかましいと。朝礼というとですね、大体その上司の言うこと聞けというふうに意味しかあまり取りませんでしたからね。上司の言うことはなんでまた朝から聞くんだと、まあ、それ自身に腹が立ったんですけどもね、私は若い頃結構激しかったからね、まあ、今でも激しいんですけど、でしかしね、あれやっぱりね、自分自身を整えるのいいんですね。まあだから変な上司が変な話したら全部ぶち壊しなんですね、朝礼なんて。まさにね、わけのわかんない上司がわけのわかんないこと喋ったら、それ朝礼にも何もならんわけで、あれはだから精神修養ですよね。心を落ち着け、腹に、成果丹田に気を沈めるための一つの、まあ、作法が、あの、朝礼ですよね。まさに礼ですよね。あれね、朝の礼でしょ。あれのね、朝礼集があるんですよ、倫理法人会って。あれは私、まあ、時々、こうね、事務所に置いてあるんで、こう、読むんですけどね、あれはいいこと書いてあるね。その、今、この瞬間に、自分の仕事に何か役に立つかっていうと、あんまりそういうことはないと思うんですが、要するに、いい話を聞いたってやつですね。いい話を。私も、あの、ネットでよく対談とかさせていただくんですがね、いいお話を聞いたって、っていうことね、いつも思うんですよね。いや、どなたにお話伺ってもですね、今日はいい話伺ったなと思うんですね。あ、なんかその方の思い、今までのなんか業績っていうものはなんかこう自然にこう出てきたと。なんかその時ってその お話の方もすごく楽しそうにしてるしね、聞いてる方も楽しいしね、あ、いいお話だったなと、まあ、いつも本当思うんですね。で、だからいい話っていうのはね、大事なんですよ。例えばその仕事のお客さんのところ行きますね。そしたらいい話の一つすりゃね、向こうは感心しますわ。また来てくれって言いますよ。本当いい話の一つもすればね、このなんか要件だけ喋って帰ればですね、いや、ほんなもネットでよろしいわと、あんたとこ高いわと終わっちまいますな。もちろんそういうのはこういうの分かる相手と分かんない相手がいるんですよ。したがってこっちがいい話できるようになると、いい人とばかり付き合えるようになりますよ。こっちがいい話できないと、損得の話しかできないと、損得、二宮損得の損得じゃないですよ。あの、プロフィットロスの損得ですよ。それしかできないと、そんな友達お客さんしか相手にいませんから。ね、それはだからね、お互い様なんですよ。だからやっぱりね、私はああいう倫理法人会の朝礼集みたいなのを使ってですね、いい話はたくさん聞くべきだと思うな。あれ、とにかくですね、別に覚えようなんて必要もないし、聞いてるとね、なんか体がどっかで覚えていくんだと思うんだね。まあ、例えば日本昔話みたいな話もいいと思いますよ。ああいうなんかこういいなっていう気持ちがほっこりする話ってものは、あれはやっぱり人の気持ちを明るくするんじゃないですかね。と、民衆もいろいろね、日々の生活大変でしょ。でも大変だからこそですで、大変だからこそそういうなんていうの、まあ気持ちを明るくすることってすごく大事なんですね。というのは大変だからこそですね、剣が峰にいるんですよ。大変だからこそめちゃくちゃやったらもっとひどいことになるでしょ。余裕のある時はですね、多少なんかやったって余裕ありますわな。でも貧乏で非常に厳しい状況で仕事も大変で、剣が峰のところにいるとね、分水嶺にいるって時で変なことやったらすぐ悪い方に怒っちゃうでしょ。変なとこにいる時ほど、大変な時にいる時ほど変なことできないんですよ。大変な時にいる時ほど、まあ明るくほっこりしていかないと怒っちゃうわけ。こんなことして騙されるだけでしょって言いますがね、あれね、私の感覚はそうでもないですね。要するに、騙しに来る方っていうのは本当に悪いやつはレベル低いですから、結局自分の弱いところにみんな入っていくんですよ。だから自分の弱さ、自分のその足りないところにみんな、まあ、ウイルスが入ってくるみたいな形なわけね。だからやっぱそれ自分自身で、その、やっぱり弱いところ、足りないところを補っていかないと、変な寂しいみたいなのばっかり入ってくることになりますよ。だからそれはこう、 まあ、言ったより勉強の過程だね。自分自身の勉強であり、自分自身の修行の過程なんですよ。それやってからですね、変なの来なくなりますから、実にすっきりしたものになりますわね。ええ、あの虫一つつかなくなりますよ、はっきり言ってですね。まあ、そうなりますから、実にあのすっきりしたものになりますわ。で、よろしいと思いますよ。したがって、だから次は心ですね。で、心が整ってきたらいよいよ頭の勉強がいけるんじゃないですか。要するに、穏やかになって気持ちが落ち着けば、やっと本もですね、まあ、あの、頭に入るようになるんじゃないでしょうかね。なんでこんなもん読まなきゃいかんのかと、何の価値があるんだというふうに思うかもしれませんけどね、最初はね。気持ちが落ちてくればですね、まあ、いろんなことをなんかやってみたい、自然に思うようになりますよね。なんか自分もこんなことできたらなとか、あんなふうになりたいなとか。で、そういうのっていうのは、やっぱりなんか、本勉強したりするとすごくなんかうまくいくんじゃないですか。まあ、いろんな本、好きな本でいいと思うんですけどね。で、ですからこう、なんていうの、ただ単になんか資格の勉強のために本読むってありますよね。マニュアル読むとか。そういうのは、まあ、必要に応じて読むだけの話で、教養じゃないですよね。教養を高めるための、まあ、読書。これがだから本当に人生向上させる読書ですよね。必要なことを覚えるのは、まあ言ってみればしょうがないからさ、マニュアル読むみたいな話でね。試験通るために見るみたいな話だから、まあ言ってみればそれは一時の方便だよね。そうじゃなくて本当の読者っていう、読書というものは、本人をこれ高めるためにやるんでしょ。教養っていうのは、言ってみればこれからより安定的な人生、より良い仕事、より良い生活ができるようにするために身につけるもんでしょ。教養のための読書はやっぱり気持ちを落ち着けなきゃできないわね。で、今度はだから、その、まあそういう教養を身につける読書をすると、例えば二宮尊徳だったら大学って本を読むだけね。まああれは知性の根本みたいな書いた本ですよね。まあもちろん私も原書なんてのはその眺めただけですよ。漢文の原書なんか見ただけでね、それはもう全然わかりませんがね。解説した本ありますよね。まあもう、初学者って言いますか、初学者にもなりませんから。素人でありますから、まあその解説本でもちらっと眺めるぐらいでもですね、何もしないよりいいのかもしれないといつも思ってるんですけども、まあそういうのをこう見ながらね、少し役に立つかもしれませんわね。そしたら今度はいよいよ行動ですわな。頭でなんかいよいよそうやって学ぶようになったらいよいよ行動ですわ。で、行動は今度腹がいるんですわ。行動すればですね、想定外のことばっかですから。いや、もうそれはね、教習所でね学んだことと、それから実際路上に出るとの違いみたいなもんだから、それはね、大変なもんで。でもまあ、しかし、車の運転もやがてできるようになると同じで、リーダーシップもだんだん慣れてきますわ。腹が染まってきますわ。と、これで頭、心、腹が全部染まると、まあ、こういう順番だと思うんですね。私はだからね、この順番って多分変えられないんじゃないかと思うんですよね。はじめに腹とか行くとですね、先ほどのその戦国時代じゃないけども、死に狂うなんて話になるんだよね。もうとにかくひたすら殿のために死ぬと。勉強なんかするのがまずいんだと。勉強とかね、芸術事なんかやるからね、死に損なうんだと。それもちょっとさ、ちょっと変でしょうがな。ねえ、そういうなんか戦国の威風ってのは改めた方がいいと思うんですよね、私は。まあ意見いろいろあるかもしれませんけども。死に狂わない方がいいと思うんですね、これからの時代ね。そうするとやっぱり、まあ、礼を学んで、ねえ、敬語を学んで、それからまあ、心を落ち着けて、で、頭の勉強もして、最後に実践で腹を作ると。まあ、その順番ですね。だからなんか急がば回れで、これ順番にやっていくと結構成功するんじゃないですか。だから、民衆っていうのはやはりボトムアップが大事ですよね。誰かその、俺や賢いか俺に言うこと聞けなんてもんで、そんなもんで成功するわけは絶対ないんで、やっぱり民衆ってのはボトムアップでやんだか成功しないから、やっぱりこうみんなでそうやってその学び合う、学び合う気風を作って、学び合うチャンスを作ってくる、礼が始まって敬語があって、で、心を良くするいいお話があって、それから今度教養を学ぶ学問があって、それから最後に実践があって腹を学ぶと。まあ大体この順番ですわね。これで私はいいんだと思うんですね。ですからちょっとですね、まずやり方はそれぞれこうあると思いますけども、まあそんな感じでこれからリーダーシップを取っていくと。と、そういうのを全部司ることが私はやっぱり基本的なリーダーシップだと思いますね。その上に組織の運営だとか、 国の運営が乗っていくんですよ。今言った基本的なボトムアップのことをやりながら、その上にまあ組織の運営だとか地域の運営だとか国の運営が入ってくると、そういうふうに思うべきで、だからまず基本的なところは民衆に対して今申し上げたやり方でみんなでボトムアップしましょうよと、こうやれば大体うまくいくんじゃないですかということを示して、皆さんのボトムアップをして皆さんはまず幸せにすると、そこから始まるんじゃないかと思うんですね。なかなかですね、面白い時代になったなと思っております。皆さんね、元気にやっていきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、民衆をまとめるリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。